Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、6月9日、ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL、三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、6月に入りましてね、カエルの鳴き声もちらほら聞こえ出してまいりました。そして、こちらの方はね、田んぼが多いところなので、田んぼに水が張られて、稲刈りがね、ほぼほぼ終わったかなって感じですね。ですからね、毎日同じ道通ってきて、こう、見るんですけど、なんかね、日に日に青っとしたのがね、青が濃くなっていくような、そんな気がします。よくね、昔田んぼの中に住んでらっしゃった方が、この時期になると電波が飛びがいいんだよなんていうお話をしていたのがね、そういう田んぼを見ると思い出しております、ね、ですから皆さんも、意外と電波飛んでるよっていう方いらっしゃるんじゃないのかな、ね、ま、でもね、イコール梅雨時期ということなので、昼間晴れててもいきなりのね、突然の豪雨、もう集中豪雨でわーって雨なんか降ったりなんかもしますからね、移動運用とかに出かけた際にはね、気をつけていただきたいと思います。そしてね、雷が心配だからって言ってアンテナ登ったりね、するのも危ないですからね、気をつけてくださいね。さあ、ビームアンテナ、今日はね、どのような方がこの後登場なんでしょうか。楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それじゃあ内容盛りだくさんということなのでね、オープニングは短めで早速行ってみたいと思います。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、今日はですね、JR 茨城県福祉部長でいらっしゃいます藤田さんにスタジオにお越しいただきました。藤田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、藤田です、よろしくお願いします。
はい、今日はですね、茨城ハムの集いが行われるということでね、いろいろ詳しいことをお聞きしようかと思ってるんですが、はい、日にちはいつでしょうか。
はい、6月ですね、今月の、16日日曜日になります。
はい、会場は、
はい、場所は、土浦市の、クラフト市ビッグホール、前は土浦市民会館って言ってましたけども、そこで行います。
はい、名前がねちょっと変わったんで、一瞬みんなどこかなってね思ってしまうと思うんですが、土浦の市民会館というか、
はい、そうです、
ね、はい、はい、だいたい毎年ここですよね。
はい、そうですね、もう茨城県は、ここが改装工事中の時に2回ぐらいですか、他でやった水戸でやりましたけど、
はい、水戸で、はい、
はい、ここが、まあ、定位置ということで、ちょうど茨城県ですね、皆さん来やすいところなんで、土浦はここで開催することになってます。
茨城県も結構縦に広いですから。
そうですよ
ね、ですから北から南から来るにもちょうどこの土浦あたりが真ん中かなって感じですかね。
はい、そうですね、交通的には道路とかですね、うん、ちょうどいいところだと思います、
ね、で駐車場もたくさんありますからね、はい、無料でね、はい、止められますし、はい、さあ、そんなね、茨城ハムの集い、毎年いろんなね、イベント盛りだくさんということなんですが、内容的にはどのような内容になるでしょうか。
はい、まず時間割ですけども、10時から始まりまして、4時に終わる予定なんですが、まずですね、クラブとかメーカー、あとジャンク市もありますんで、それはもう10時から、3時までということで開催されます。で午前中は公演が、自作を楽しもう、自作を楽しもうですね、JE1UCI 深川さんにお願いしまして、ショーホールで1時間ほど、公演があります。
この深川さんって方は、その自作すごくこうお得意な方なんですか。
はい、そうなんです。もうすごいんですけども、うん、JR のハムフェアの自作品コンテスト、
はいはいはい、
審査員やられてる方ですので。
審査員、もうそれに出すんじゃなくて、
そうです、審査の方なんですよ。
うわ、すごいすごい、はい、はい、
すごい詳しい方ですので、楽しいっていうか、たくさんお話聞けるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね、はい、はい、それが午前中にある、
はい、午前中ですね、
はい、
はい、それから午後はですね、ハムの集いっていうか、支部大会あるんですが、その前にショーホールで、 ヒノキチップスというグループがあるんですけども、はい、演奏のグループですけども、30分間ほど、演奏があります、はい、これあの古賀アマチュア無線クラブのメンバー、JA1CKQ 柴崎さんという方がおられるんですが、はい、その方含めて4名でバンドを組んでいる方の、演奏会になります。ぜひ、ご覧いただければと思います。
うん、柴崎さんはじゃあこの、ね、無線やられてるということですけど、他のメンバーはじゃあやられてないのかな。
そうですね、うん、はい、無線やってないようですけども、
うん、はい、まあでもそういったね、無線の他にもこういった別な趣味があるっていうのは。
そうですね、うん、時々ですね、まあ、小川が地元なんですけども、ショッピングセンターとかですね、はいはい、他呼ばれて演奏してるようですので、残念ながら私まだ行く機会がなくてですね、うんうん、行ってないんですけども、いろんなところで演奏してるようですので。
何系ですか。
ですね、何でもって言ってました。
何でも、
はい、
だいたいね、年齢的に皆さんのバンドっていうとあれかな、ベンチャーズだったりビートルズだったりとかっていう年代なのかな、ね、なんて思ったりも、
はい、その辺も含めまして、うん、何でもやりますよっていうふうにおっしゃってましたので、
お、
はい、リクエストも OK みたいですから。
じゃあ多分皆さん、ね、はい、同じような年代の方々ですから。
そうですね、
はい、じゃあ青春時代の音楽なんかも弾いてくださるのかなって、はいはい、
ハムフェアの参加される方に合わせた曲も選んでくるとか言ってましたら、うん、年齢的にですね、
うん、はい、ちょっとじゃあこれは今までにない感じのね、今歌とかはね、はい、私なんかも歌わせていただきましたけど、ちょっとこういったのっていうのをちょっとあまりなかったんじゃないですか。
そうですね、はい、うん、演奏ですので、うん、まあその場でこれお願いって言えばできるのも結構あるみたいですから。
おすごいすごいすごい、
はい、まだ曲目は何っていうのは当日発表みたいですので、はい、変更は聞くようです。
はい、これがね、はい、1時10分頃からということですね。
はい、そうなります。
はい、じゃあその演奏が終わった後が、
はい、2時からですね、ここから、ハムの集いということで茨城県支部の、いろいろですね、事業報告とか、挨拶とかですね、はい、ございますので、これが、まあ、2時から4時までなんですけども、皆さんお楽しみなのは抽選会かな。
そうですね、
というふうに思います、
うんうん、その前にねコンテストの表彰もあったりなんでちょっとお時間いただいて、はい、その後に抽選会ということで、これはねそういった抽選会の係の方がいらっしゃるんです、あれなんですが、どういったものが今回は出そうなんでしょうかね。
ですね、まだ商品は具体的に聞いてないんですが、まあ、予算は聞いてます。
あ、予算は聞いて
る。結構多いです。
おう、すごい、
はい、ちょっと金額は伏せときますけど、
はい、
でクラブの方ですね、まあ、登録クラブの方で、担当がおりますので、今準備中だと思います。
あ、はい、ね、結構皆さん無線に使えるちょっと小物をね出していただいたり、あとはトランシーバーだったりアンテナだったりなんていうのが ね、
そうですね、
目玉で出てきますからね、
はい、おそらく無線機は出るんじゃないかなとは思うんですけども、
はい、
私からもぜひということでこの後言っときますので。
あ、毎年じゃね楽しみにしてらっしゃる皆さん、はいね、抽選会ですから、はい、結構ねお帰りになっちゃう方いらっしゃいますからね。
そうなんですよね、
もったいないですけどね、
は
い、
うん、だいたい来場者がですね毎年350から400名いるんですが、うん、まあ、抽選最初受付の時に抽選券が配られまして、でいません帰りましたっての結構ありますから、
はい
はい、当たる確率は高いんじゃないかなと思うんです
けど。そうですね、何回も結構、はい、再抽選なんかやったりなんかもね、
そうなん
ですね、してましたからね、はい、じゃあそういったものがお楽しみ抽選会があるということで、はいはい、さあそして今回ね午前中からジャンクコーナーだったりメーカーさんの展示だったりっていうことだったんですが、ジャンクコーナーは結構表と中とでたくさんの方が出てやられてますよね毎年ね。
はい、そうですね、今回はですね、まあ、ここ小ホール大ホールってあるんですが、
はい、
大ホールのところにも場所を借りられましたので、
はい、
そこと、あと、まあ、天気が良ければなんですけど外の駐車場にですね、うん、どのくらいですかね、9団体か10団体ぐらいですね。
ほうほうほう、
はい、ずらっと並びますので、
いや中 の、 ジャンクの方とはまた別な感じ、
はい、別ですね、
はいはい、
じゃあ結構ですね、
はい、
早く 売れちゃうというか、
なんかもう行った時には予約済みなんて、ね、
そうなんですよね、
紙が貼ってあったりなんかもしたりするんで、
はい、やはりあのジャンク市人気がありますので、
はい
はい、あの中であのジャンク並べる方はですね、はい、あの時間にならないと入れないんですけども、うんうんうん、まあ、外はもう準備中からですねお客さんも来ますので、
はい、
あの早いもん勝ち見たくなるんですが、はい、なるべく10時から、ね、やりたいなというふうに思ってます、
ね、はい、じゃあ中の方今回はね大ホールのエントランスの方までこう借りられたということで、そちらにもブースができるということですよね、はい、
そうなります。あの入り口からですねそのまま入って右にずっと行くと大ホールのところに行きますので、
はい
はい、続いてます。
はい、じゃあね、あのパルルンもですね今回ブースも出させていただいてるんですけど、なんとですねいろいろほら皆さんあの今ねリモートをやったり FT8 をやったりっていう方も増えてきてるんですけど、あと一歩のとこでできないとかっていう方いらっしゃるじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、なのでちょっとうちはネットワークに強いメンバーたくさんいるので、はい、そのちょっと相談コーナーをやらせていただこうかなと。
なるほど、
はい、
あ、いいかもしれませんね、
はい、だから FT8 専門とあとネットワークの方ですからリモートとかやりたいなっていう方のそういった、質問コーナーを受け付けますのでね、
分かりました、
来ていただければと思います、
は
い、
私もじゃあちょっとお邪魔して、
うん、
FT8 とか知ってるんですけど全然
そこのなんかねネットワークのところの、ね、ここをチェックがどうのこうのを外さないとつながらないとかあるらしくて、
は
い、そういうところを皆さんに教えてできたらなって言ってました、
は
い、
そうですね、はい、たくさん今ね FT8 やられてる方いますんで、うん、やりたいけどもなかなかうまくいかないって方
そうなんです
よ、いると思いますから、
はいはい、あとはですねあのプロ用 の, あの10ギガの、アンテナとねあの、だんだん機械がちょっと手に入りましたので、
はい、
展示をさせていただければなと思っております。さあそんなことでねちょっとお時間もなくなってきたんですが、その他ちょっと今後少し茨城の方ではいろいろイベントがあるということなんでご紹介ください、はいはい、
そうですね、
あ
の簡単に、まずですね、7月6日7日第45回オール茨城コンテスト、
はい、
JAL の6メートル&ダウンコンテストに参加したされた方が茨城県支部に、登録すると
ロゴを提出すると、
はいはいはい、参加できます、
はい、
それとですね、7月の、14日日曜日筒浦なんですが、うん、CW 講習会 CW 講座ということで筒浦で開きますので、
はい、
ですね、締め切りが7月7日までになってますので、はい、お早めにお願いしたいと思います。
これはあのお金とかかかるんですか、
はい、テキスト代だけですね500円いただくことになっておりますので、
はい、
詳しいことは JAL 茨城県支部ホームページに掲載されてますのでご覧いただければと思います、はい、それともう一つは7月の最後のですね7月27日28日に茨城栃木合同ミーティング、茨城県支部と栃木県支部毎年やってるんですけども、
はい、
今年は茨城県支部が担当になりまして、ちょっと福島県に入っちゃうんですが第五の北川、山釣町の山釣山友情の森というところで開きますので、ぜひご参加いただければと思います。これもホームページに載っておりますので、ご覧いただければ詳細が確認することができます。よろしくお願いします。
はい、ということで今日はですね6月16日日曜日茨城ハムの集い土浦でね行われるということで、JR 茨城県の福祉部長でいらっしゃいます JR1UTI 藤田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆様のお越しをお待ちしております。
はい、藤田さんでした。それでは一曲藤田さんからのリクエストです。聞いていただきましょう。日向坂46で僕なんかです。どうぞ。
僕なんか て告白をしたで、調子がいいやつと君は呆れちゃうだろう。
FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今週はどのようなネタが入ってますでしょうかね。
久しぶりにですね、電波法違反の容疑がかなり、アクセスを伸ばしましてですね、
はい、
ちょっとその辺からご説明をしたいなと思ってます。
やっぱりこれは減りませんね。
減らないですね。でね、うん、今6月の1日から明日6月の10日まで総務省が電波利用環境保護啓発強化機関というのをやっていまして、
はいはい、
取り締まりがやっぱり厳しいんですよね、
うん、
この時期、
はいはいはい、電波の日もありましたからね。
そうです、そうです、
うんうん、
でそんなこともあってやっぱり各地の総合通信局の取り締まりが厳しくて、捕まった方の発表が相次いでるっていう感じなんですけども、
はい、
この注目を集めたのはですね、東北総合通信局で5月の29日に五所川原市で、63歳の男性、それから5月の30日に青森市で74歳の男性、どちらもトラックの運転手さんらしいんですけども、はい、この2人が電波法違反で摘発されたと。でどちらも勤務先の車両に免許なしでアマチュア無線機をつけて、使っていたということで、免許がありませんので無線従事者の従事停止ということではなくて、そのままもう摘発をされて、告発で、罪を、問われるというような感じになったみたいです、う
ん、免許持ってないのに無線機つけて喋ってたんですね。
そうです、そうです。
うんうんうんうん、まあ、そういう方もきっと多いんでしょうね。
いらっしゃるんですよね、
うん、
免許取っててね、コールサインの再申請を忘れたとかっていうんなら、あ、うっかりかなっていうような気がするんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そもそも免許なしでね、平気で使ってたっていうのはちょっといただけないなと思いまして。
そうですね、
う
ん、そういう方が今回この青森の方でということで、
はい、はい、そうですね、これが一番注目を集めたようです。
うん、ね、じゃあもし皆さんね、近くにそういう方とかいらっしゃったりとか、あとはね、3アマ4アマなのになんか出られない周波数帯出てる人とか、うん、ちょっとそういったものの方がいたらちょっと注意してあげたりとかね、した方がいいですね。
そうですね、 やっぱりそれで一声かけるとか、免許大丈夫っていうふうにね尋ねてあげるのは、うん、いいことだと思いますの で、
そうです、ね、
だんだん取り締まりも厳しくなってますから、うん、ミスが起きないようにね、していきたいなと思います、
ね、あとはやっぱりその免許の、ね、更新時期を忘れてしまうっていうのは本当にうっかり忘れっていうのもありますからね。
うん、ありますからね。やっぱり5年間でね、運転免許ならほら自分の誕生日と紐づいてるんであれなんですけども、無線局の免許はそうじゃないんでね、つい忘れてしまうってありますよね。
ありますよね。で、はい、やろうって思って今までは1年のこう猶予があったんですけど、
はい、
やろうって言ったら、あ、まだ8ヶ月かまだダメだなとかね、あ、6ヶ月になってからやろうと思ったら今度忘れちゃうんですよ、これがね。
そうですね。再免許の申請ができる期間がね、変わって短くなりましたから、
はい、
6ヶ月前から1ヶ月前まででしたっけ、
うん、
ぜひねちょっと忘れないようにしないといかんかなと思います。
そうですね、はい、そういったものが今回皆さん結構ね上位に入ってきたということですね。
はい、
はい、そして次には、
はい、次はですね、JAL さんとか JAD さんとか、JAIA、CQ 出版、こういったところが集合して作ったアマチュア無線継続的発展会議、SD 会議って呼ばれてるんですけども、ここがですね、はい、第1次の報告書を公表しました。
はい、
はい、何の報告書かというとですね、まあ、今アマチュア無線界免許を受けて使う方がだいぶ減っている、それから、楽しんでらっしゃる方は、まあ、だいぶお年を召してきて若い方が続かないということでですね、いろいろ課題があるんですけども、この辺をちょっと本気になって何とかしなくちゃいけない、そのためにはどうしたらいいのかっていう施策をですね、この SB 会議の皆さんが考えて第1次の報告書って形で公表しました。
はい、
結構ページ数のある報告書なんですけど、ハムライフ .jp はこれ全文載っけたんですね。
はい、
そしたらやっぱり注目されましてですね、結構読まれて SNS やなんかでもいろんな意見が出てるみたいです。
そうですね。
それで世代別の施策っていうのと、うん、全部の世代を通した施策っていう2つに分かれているんですけども、はい、この世代別の施策のですね、例えば小中高校生の向けた施策っていうのもちょっと面白くてですね、
はい、
まず若者の全国的なグループを作って、
うん、
その大人が不用意な関与をしない状況で、それを育てていきましょうとかですね、
うんうんうんうん、
それから紙のキュエーセルカードの印刷とか郵送代っていうのは、まあ、非常に負担が大きいんで電子キュエーセルを使うようにして若者には紙のカードの発行は必須でないことをもっと周知してあげましょうとか、
うんうんうんうん、
それから、これは、まあ、若い方と交信をする皆さんへの、アピールということになるんですけども、若者との交信において相手に嫌な思いをさせないよう気をつけるべきとの啓発活動を行う。
それ大事
ですね。はい、若者に威圧的な態度を取る人、お説教をする人、女子のオペレーターを追い回す人、自慢話をなかなかとする人がいるとの指摘があるっていうふうに書いてあるんですよ。
こと細かに書いてありますね。
うん、よっぽどそういう方がね、いらっしゃったんじゃないかと思うんですけど、
はいはい、
うん、この SD 会議も報告書をまとめるにあたってですね、学生さんとか学校の先生のハムの方とか社会人とか、十数名の方にですね、合計で6時間ぐらいインタビューをしたらしいんですね。それで多分皆さんの悩みとか今やっていることとか今後こうしてほしいみたいなことがいろいろ出てきて、それがこの施策の中で落とし込まれてるんだと思います。
うん、うん、そうですね、なんかねおじいちゃんたちわかるんですよ、本当 に一生懸命喋ってくださるんですけど、一瞬本当にコールサイン言うのも昔の呼び名でなんか言うので、今の呼び名じゃないから、今のは何って感じして、
ああります、ね、
アルファベットが出てこないみたいなのが、
あ、なるほど、
はい、私最初ザンジバル知らなくて、はい、ザンジバルって何みたいな。
ザンジバル分かりにくいですね。
そうなんで、そういったものがあると若者もね習ったものと違うから 何かなってきっと戸惑っちゃったりもしたりするだろうし、
そうですね、そういうあれで、まあ、ちょっと小さいところからでも一つ一つちょっと皆さんの、ね、気持ちを変えて若者が その長続きして気持ちよくご神言できるようにしてあげないといかんなと思ってね、
はい、おじいちゃんたちももう一回初心者に戻ってって感じで、それをもう一回見直して ね、あのジュリエットジャパンって言わないように、
うん、そうですよね、あ危ないな、私も言ってるかもしれない
ね、単語を東京って言わないように
あそうですよね、
はい、そんな感じですよね、
はい、
はい、じゃあそういうのが結構これ今回あの普通の一般紙なんかとかでもなんか取り上げられてますよなんかね、
はい、そうですね、あのこの報告書の提出と一緒にですね、これはこれで意見の募集をしてるんですけども、はい、それに合わせてですね、じゃ あの皆さんアマチュア無線の魅力向上のアイデアを出してくださいと、で優秀作には賞品をあげますというような PR も同時にやってまして、
はい、
これもね、あの読売新聞だったかな、一般紙とかメディアでもあの取り上げられていて話題になってるんですよ。
そうですよね、うんうん、なのですごくやっぱりそういったことで一般の方にもアマチュア無線っていうのがこう目に入るっていうのはいいことだなと思って、
うん、そうですね、やっぱりいろいろな機会にね、あの PR してそれで注目されて新しい方が入れるような形がね、うん、あのできていくといいなと思うんですけども、
はい、でこれがねどんどんどんどんまた会議を進めていくんでしょうから、いろんなまたね、報告書が出たりこういうことになったりみたいなのもまたできてくるんでしょうからね、
うん、そうですね、あの第一次報告書ですので、これからまた皆さんの意見をあの踏まえていろいろもうちょっと具体的なことが出てくるのかなっていうふうに思います。
はい、わかりました。さあそして時間ないんで短めにちょっともう一つぐらい、
はい、それではですね、6月1日にアイコムさんが2024年の最新版の生産終了機器リストっていうのを公開したんですが、
はい、
これがやっぱりあの注目されています。
はい、
アイコムさんは毎年6月1日にですね、これからこの機種はもう生産終了から時間が経ったので修理が受け付けできませんっていうリストを出されるんですね。
はい、
で今年はハンディ機の ID91 と交代機受信機の ICR5 っていうのが、製造が終わって15年経ってしまいましたので、もう修理の受付ができませんっていうリストに入ってしまいました。
はい、
はい、でこれやっぱりあの長いことあの自分の無線機を大事に使っている方がいますので、自分の無線機はまだ修理できるのかなということでですね6月1日にリストが出るとですね、わっと注目されるんです、
うん、じゃあちょっとそういったものをお持ちの方はね、ちょっと気をつけていただいてっていう感じですかね。
はい、そうですね、
はい、はい、じゃあそんなのがね今週ちょっと話題となってるということですね。
はい、
はい、ということで今週も羽田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、失礼します。ビームアンテナ、ビーム
アンテナ on 76.2 FM パルーン。はい、今日も盛りだくさんでお送りしました。それではね、週末のイベントをお送りしていきましょう。6月15日はね DX コンテストが9時から17日の9時までということで48時間、はい、ぜひ頑張ってください。そして6月16日はね先ほど言ったように茨城ハムの集い、そして和歌山の方ではモービルフォックスハンティングがね、行われるということです。時間とか場所はね確認してください、ホームページでね。そして岩手県の通信訓練コンテスト、朝の7時から9時が7メガ SSB のみ、そして午後の1時から3時が、144とね430メガということなので、これは FM とか CW とか大丈夫だったかな、ちょっとこれもねホームページの方で確認をしてコンテストの方にはね出ていただけたらなと思っております。さあそんなことで6月16日茨城ハムの集い、私も行かさせていただきますのでね、ぜひ皆様とアイボールできたらと思っておりますので、いらっしゃった時にはねぜひお声をかけてください。パルルンブースはね1階の奥の方の部屋に入ってますからね、そちらの方に来ていただけたらと思っております。はい、ということで今日もそろそろお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。